さあ、この時間は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、先日大谷地域の日本遺産が決定しましたね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや、日本遺産ですよ、
はい。うん、まあ、大谷地域はこれまでもたびたび報道等で取り上げていただきました。まあ、今注目が集まってきたところですが、はい、また民間の方々のご尽力によりましてさらに魅力が増しているところです、
はい。
まあ、レストランとかですね、いろんな方が進出を今考えているところですけども、はい。まあ、ここで日本遺産に登録されましたので、これを機に民間の方々と協力しながら、うん、その景観を生かした観光資源の魅力を磨いて、うん、来られる方が楽しめる仕掛けをどんどん展開していきたいと思います。
はい、本当注目のエリア。この番組にもこの間大谷ファンテーブルのシェフ、はい、オーナーの大友さんが来てくださいまして、はい、宮城県出身の方なんですけれども、うん、縁があって大谷に来て今レストランを始めて、
ね、
はい、大谷の魅力をもうレストランからいろんなお客さんに発信していくっていうふうに語ってくださいました、はい。
続々と私も、ね、という方が今増えていますので、はい、進出のね、はい、ありがたいことです。
いや、もうどんどんとそういう方々がまた盛り上げていく、はい、そんなエリアでもあるのかなと思います。さあ、まあ、大谷今ねディスティネーションキャンペーン期間中でもありますし、はい、まあ、やっぱりさらにこう訪れる方が増えてくれるといいですよね、はいはい。またこう今5月に入って新緑が芽吹いてこうお出かけするにはいい季節ですもんね。
そうですね、外出や体を動かすにはいい季節になりましたね、はい。まあ、DC 期間中は市内でさまざまなイベントも開催されていますし、
はい、
まあ、市民の皆様方にもどんどん外出をしていただきたいと思います。
はい、そうですよね。でも出かけるにはやっぱりこう体が資本かなと、
はいはい。
健康でないとなかなか出かけるのも億劫になってしまいますよね。
そうですね。まあ、そこで宇都宮市では皆さんが気軽に健康づくりに取り組んでいただけるよう、はい、4月の1日から健康ポイント授業を開始いたしました。
はい、これは運動や検診受診などの健康づくりを行うとポイントがたまってそのポイントでサービスや特典が受けられるものですよね、はい。参加者は予想を上回るペースで増えているということですね。
そうなんですね、うん。びっくりしました。本年は5000人の参加を目標にしてたんですが、
はい、
なんと5月13日現在で目標の大半を占める3950人以上の方に参加をいただきまして、
はい、
大変ありがたく思っています。
うん、
また主要なターゲットというのは30代から40代に設定してるんですが、
はい、
参加者はアプリが18歳から84歳、うん、そして紙資料ですね、紙、はい、活動記録表に書き込むということが18歳から92歳と幅広い年代の方に参加いただいています。
いや、本当に幅広いんですね、はい。いや、それでは市長、まだ始めていない方も多くいらっしゃるかと思います。改めて健康ポイント事業について教えてください。
はい、まず市内在住の18歳以上の方になります。
はい、
ポイントがたまる活動なんですが、うん、毎日歩ったり自転車に乗ったりということでポイントがたまります。まあ、一歩につき1ポイント3000歩歩くと3ポイント、
うん、
まあ、最大9000歩で9ポイントとなります。
はい、
また自転車ですが、まあ、4キロ未満で1ポイントとか、そして最大 14.5 キロ以上で9ポイントというようにポイントがもらえます。うん、また市が年齢や性別を踏まえて設定した1日の目標活動量を達成すると3ポイント獲得になります。うん、また1週間で4万2000歩または自転車走行63キロメートルを達成すると10ポイント獲得になります。
はい、
そして毎週体重測定を測れるんですね。そこに体重測定を測って、記録すると5ポイントいただけます。そして年1回の検診の受診をされると、
はい、
50ポイントいただけることになりますね。毎月の BMI が前月と比較して改善していた場合には、はい、基準値を維持した場合10ポイントということになります。
はい、
またスマートフォン限定ポイントといたしまして、課題達成ポイント1日15分以上の早歩き、連続30分以上の運動などの日常生活の中で簡単に取り組める課題を達成するとまたポイントが獲得できるようになります。個人の健康管理や運動の目標達成などを手軽にゲーム感覚で味わえるということが面白いと思いますし、1年間で貯まったポイントを翌年度に5000ポイントを上限に交換 できます。
あ
のポイントの、ポイントの交換例なんですが、はい、例えば1ポイント1円になりますので、はい、それでバスカードにしたり、うん、図書カードそういうものに変えることができますし、はい、市の施設例えば梵天の湯の回数券なども交換できます。
嬉しい。
まあ、参加方法は今申し上げたスマートフォン用のアプリをインストールするか、うん、もしくはのそういうものがなければ紙ですね、紙に書き込む、はい、まあ、活動記録表というのに手書きで、はい、書き込んでいただければそれで参加することができます。
なるほど。いや、こう、まあ、アプリだと特にこう、はい、自分のこう健康管理っていうのがこう自動的に歩数とかも、ね、はい、出てくるでしょうから、
そうですね、
すごく便利でいいですよね、はい、
簡単です。
はい、はい、スマートフォンの場合アプリストアで宇都宮健康ポイントと検索すると出てきます。健康で愉快な宇都宮という、ね、はい、アプリ出てきますの で、ぜひ、僕自身も、登録しました。健康とポイントともにゲットしていきましょう。健康ポイントの情報につきましては市のホームページや健康ポイント事業専用ページにも掲載されていますので詳しくはそちらをご覧ください。または市健康増進課電話番号 028-626-1128 028-626-1128 へお問い合わせください。さて市長、はい、今回もこのコーナーに、はい、未来の宇都宮市を担う公共交通 LRT について皆さんから質問をいただいておりますので、はい、ご紹介してもよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、こんな質問です。 LRT に乗ったことも見たこともないけれど工事はどんな風に進むのということですが、市長お願いできますか。
はい、工事ですけども、はい、まあ、LRT の整備は用地の取得に関する手続きを経て、うん、随時工事へと進んでいきます。
はい、
用地の取得なんですが、用地は交差点の改良や道路の拡幅などに必要となる部分を取得することになります。うん、まあ、建物等の調査をさせていただいた上で権利者の方とお話をさせていただいて、まあ、契約締結という運びになるんですね。
はい、
で工事を行う際なんですが、中央分離帯と歩道の空間を有効に活用して、うん、できる限り現状の車線数を確保していきます。
はい、
また車線規制が必要となる場合は朝夕のピーク時を避けて工事をする、
うん、
まあ、渋滞を起こさないようにすると、
はい、
そして道路看板やラジオなど工事や迂回路などの情報を発信していきますので、まあ、そういうものにも注意をしていただければと思います。
はい、
またポイントとなるような、まあ、工事箇所なんですが、新4号国道付近に整備する車両基地や、うん、鬼怒川に新しく橋を架けます。 LRT 専用の橋なんですが、この工事は施設規模が大きいので、うんうん、まあ、工事できる期間も限られておりますので、
はい、
整備にちょっと時間がかかるんですね。まあ、ここは早期に着工していきたいと思います。
なるほど。まずは用地の、取得なども含めてね、慎重に進めていってると思いますけれども、そうですね、渋滞とかも起きないように私たち、はい、ラジオでもね、
そうですね、
はい、ぜひ情報を発信していければなというふうに
どしどしお願いします。
はい、思います。さあ LRT についてもっと詳しく知りたいというあなた、 LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している、交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることもできます。また LRT 事業に関する特設ページ youmovenext.net や Facebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問、このコーナー受け付けていますので、お気軽に愉快なラジオにお寄せください。本日の出演は住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。